8、和光市男女共同参画情報誌オルゴールナンバー31、2026スプリング。あなたの心の蓋を開けて思いを解き放ち、その思いを自分らしく奏でてほしい。そんな願いからオルゴールと名付けられました。和光市男女共同参画推進係和光さんのイラストがあります。問い合わせ企画人権課人権文化交流担当、電話 424-9088。 避難所運営、もっと女性の参画を。今年で東日本大震災から15年目を迎えます。東日本大震災をきっかけに、防災においても男女共同参画の大切さが注目されるようになりました。しかし、避難所運営の意思決定の場に女性が少ないといった課題が、2024年1月に発生した能登半島地震で改めて浮き彫りになりました。金剛では、2025年6月に実施された和光市地域防災訓練と危機管理室職員への取材をもとに、男女共同参画の視点から災害時の避難所運営の在り方を考えてみました。皆さんも性別に関わりなく、誰もが安心安全に過ごせる避難所について考えてみませんか。イラスト、公助、行政などによる救助支援、救急車と消防自動車です。共助、地域で助け合う。雨の中レインコートを着て車椅子を押す人や、杖を使う人の手を取り一緒に歩く人です。自助、自分の身を自分で守る。非常用持ち出し袋の点検をしたり、地図を広げて避難場所を確認する親子です。イラスト終わり。地域防災訓練ではどうだった？避難所は市民が開設、運営。性別に偏りのない役割分担をしよう。避難所運営の役割分担には、受付、食料、物資の受け入れ、保健衛生、施設管理などがあります。これまでは男性は避難所運営リーダー、女性は炊き出し担当など性別により役割分担が決まる傾向がありましたが、性別で特定の役割が偏らないように分担し、避難者みんなで避難所を運営していくことが重要です。写真、女性のリーダーと男女2人のサブリーダーが活躍していました。胸側と背中側にリーダー、サブリーダーと大きな字で書かれた赤いビブスを着て話し合いをする訓練の様子です。写真終わり。避難所運営リーダー。避難所生活が長期にわたる場合、リーダーを1人に任せるより、あらかじめ複数のリーダーを選出しておいて、ローテーションで業務を行うことも良いと思います。特に異なる性別のリーダーを置くことで、性別により違う視点から避難者に配慮した運営が期待できます。女性や育児・介護中の人のための備蓄は？災害時の備蓄は誰にとっても必要ですが、とりわけ女性や育児中・介護中の家庭など、特有のニーズに合わせることが重要です。例えば、女性に対しては用途に応じた生理用品、子育て世帯にはおむつや授乳用品など、備蓄品は十分な量を確保することが必要です。写真、防災倉庫内備蓄品。倉庫のシャッターをすべて開けて確認作業をしている様子です。種類ごとに分けられた段ボールが、高く積み上げられています。写真終わり。生理用品、おむつ、子供、大人の備蓄。想定避難者数×3日分の備蓄が必要です。和光市と埼玉県の備蓄を合わせて計3日分を確保しています。授乳用品の備蓄。和光市では粉ミルク、哺乳瓶など、乳児のための備蓄があります。中、危機管理室によると、備蓄品は数に限りがありますので、 ご自身でも備蓄するなどの準備をしてください、とのことです。プライバシーを確保しよう。避難所の安心安全な環境を整えるには、プライバシー確保や要配慮者に対する視点が大切です。北原小学校での訓練では、簡易パーテーションを組み立てて設置するなど、プライバシーを守るためのスペースを確保していました。写真、地域防災訓練でのパーテーション組み立て。体育館の中、ブルーシートで区切られた場所の内側に、白い布でできたパーテーションを組み立てています。高さは、大人が頭の上に手を上げたぐらいの高さがあります。写真終わり。専用スペースの活用。避難所でメインとなるのは居住スペースです。埼玉県の手引き中では、世帯ごとに空間を割り当て、女性のみの世帯や乳幼児のいる世帯用のスペースを設ける配慮が大切とされています。おむつ替え、授乳などのスペースを設置する配慮も求められます。また、更衣室は男女別に離れた場所に設け、施錠など防犯を意識することが重要です。中、埼玉県ジェンダー視点による避難所開設運営の充実強化のための標準手引き、二次元コードがあります。DV、性暴力などを防ごう。災害時は平常時よりも DV や性暴力、ハラスメントが起こりやすくなります。また、避難所には老若男女を問わず多様な立場、考え、思想を持った人たちが集まり生活をしなければなりません。周りの人たちや女性、要支援者に対して配慮しなければ安全、安心な避難所にはなりません。避難生活が長期化してきた場合は、相談窓口の開設も考えましょう。啓発活動。避難所運営の中で不安や困りごと、暴力などに対する相談体制の整備が必要です。性被害などを防ぐために掲示板を活用し啓発することも有効です。相談スペース。空き教室に相談スペースを設けるなど、相談する人が話しやすい環境を整えることも大事です。他にもこのような気づきが。北原小学校の防災訓練では、物資を搬入する際、ほぼ全員参加のバケツリレー形式で行っていました。2リットルの水が6本入った箱を体育館の入り口から物資保管場所の体育館ステージまで、一列になってみんなで協力して運んでいましたね。このみんなで協力することが共助になりますね。と和光さんが話しています。写真、地域防災訓練でのバケツリレー。50センチくらいの間隔で並んだ女性、男性、子供が受け取った段ボールを次の人へと次々に手渡ししています。写真終わり。ポスターなどに漢字が入っていると読めない人もいると避難訓練に参加していた小学生からの意見もありました。避難所のイメージ。限られた空き教室しか使えず体育館を避難所として使用する例。図、説明。横長の長方形の体育館をステージ側を左にして各スペースを割り当てたものと屋外、校舎内の用途を描いた平面図です。ところどころに和光さんの意見が吹き出しの形で書かれています。体育館内。出入り口は右上に一箇所設けています。ステージは物資保管スペース。女性用品の配布を女性が担当すると受け取りやすいですね、と和光さん。図の上部3分の1をステージ側から女性のみ世帯居住スペース。パーテーションを設置するなどプライバシーを確保する配慮が必要ですね。と和光さん。その並びに女性、個人、男性の各更衣室、避難所本部、出入り口のところに受付があります。困りごとがある人にはまず避難所本部で話を聞きます。 と和光さん。本部の前には掲示板が置かれ、出入り口からステージまでは一番広い通路になっています。図の下3分の2は、ステージ側から乳幼児がいる世帯居住スペース、おむつ替え室、授乳室など、真ん中に一番広い居住スペース、その隣に交流スペースと要配慮者居住スペース、障害がある人の動線を考えて1階にスペースを設ける必要がありますね、と和光さん。体育館右端は点線で区切られ相談スペースになっています。屋外には仮設トイレ、防犯を意識して見通しが良い場所に設置すると安全ですね。また誰でも使えるトイレもあるとより良いですね、と和光さん。校舎内には教室別に子供スペース、交流スペース、相談スペースがあります。DV、性暴力などの相談やメンタルケア、健康相談は空き教室など避難所スペース以外で相談を行うといいですね、と和光さん。和光さんの感想。避難所って市民が開設し運営していくものなのですね。炊き出しはアウトドア料理に慣れた人がやるといいですね。避難所運営の役割もローテーションしていけるといいですね。皆さんも毎年6月に行われる防災訓練にぜひ参加しましょう。図終わり。危機管理室からメッセージ。地震の場合、避難所が開設される基準は、和光市で震度6弱以上の揺れが観測された時です。各避難所には、緊急初動要員と呼ばれる職員が配置されており、各施設が避難所として使えるように鍵を開けます。その後、避難者同士が協力して避難所の運営をします。詳細は、和光市防災ガイド&ハザードマップで、二次元コードがあります。北原小学校地域防災訓練後に、リーダー、サブリーダーからお話を伺いました。リーダー、サブリーダーからのコメント。今回の訓練では、避難者の悩みを聞くスペースがなかったですが、悩みがある人のための相談コーナーのようなものがあると、ストレスのない避難所になるかもしれません。訓練中は、性別問わず手が空いている人に声をかけ、積極的に訓練に参加してもらうよう意識しました。避難生活が長引く場合は、人手が足りないことを理由に、女性用品を男性が配布するなど、女性に対して十分な配慮ができないことが懸念されます。和光プラン推進委員の感想。皆さん、男女共同参画について考えて訓練していましたね。相談コーナーを設けることは、避難者のニーズによって支援や情報提供をすることができるので必要であると感じました。性別によって役割を決めずに、避難者同士で協力して避難所運営をすることは重要ですね。避難生活が長期化した場合、女性に対して配慮した運営を意識することも重要ですね。編集後期。男女共同参画和光プラン推進委員。避難所といえば雑魚寝。市でも災害時の風景は現在でも変わらないようで、様々考えさせられました。浅野理香。避難訓練や災害時の現場の声が避難所の改善につながっており、私たち市民の役割は重要だと感じました。土田夏子。避難所の運営に関しては、平常時からいざという時に対する役割分担やプライバシー意識の向上が必要であると改めて感じました。松橋浩二。避難所は災害の時に避難する場所だと思っていましたが、今回の取材や会議を進めていく中で、そこに集まってきた人たちが生きていくために様々な役割を持って生活をしていく場所だと認識を改めました。大阪秀樹。和光市男女共同参画アドバイザー。 今年もオルゴールを無事に発行することができました。地域防災訓練の見学など、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。石崎優子、アトミ学園女子大学観光コミュニティ学部まちづくり学科准教授。男女共同参画和光プラン推進委員にご興味ありませんか？男女共同参画について話し合い、和光市男女共同参画情報誌オルゴールを作成します。次回の委員の募集は令和9年1月頃を予定しています。詳細は企画人権課まで。応募資格、市内在住、在勤、在学の満18歳以上。募集人数4人。任期、令和9年度から2年間。会議開催、毎月1回程度、年計7回。謝礼、出席1回につき1000円。